皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自然の時間になれようというお話です。世の中っていろんなこの時間のスケールがあるんじゃないかと思うんですね。例えばその光の時間ってありますよね。これはまさに光であり、同時にこう電波がほとんど光みたいなスピードですよね。これ非常に速いのが特徴ですね。1秒間に地球を7回半でやりましたっけ。とにかく速いと。だから電波っていうのは一瞬でどっか届くわけですね。ですから、まあ、無線でもですね、あと有線もまあそれに近いスピードですかね、非常に速いですよね、はい、無線でも有線でも光とか電波の世界ってすごく速いから、この速さには我々今結構慣れてますよね。放送だとかインターネットだとかものすごく対応しておりますしね。もちろん光ファイバーなんかも使ってますから、まあ、この光の速さというのは我々にとってみるとあまり難しい世界ではないんじゃないですか。これはよく使ってる世界ですね。それから機械の時間ってあると思うんですね。機械の時間というのは例えばその、まあ、飛行機は時速、旅客機だとジェット旅客機だと時速、まあ、1000キロぐらいですかね。で新幹線だと時速370キロの世界でしょう。車だとまあせいぜい170キロまでですね、出してもね。であとはまあ電子ジャーでご飯を炊くっていうと、まあ、ゆっくり炊けばいくらでも時間かかりますが、まあ、早いだけだと20分ぐらいでは炊けますかね。そういうまあ機械によって時間違いますけども、まあ、その中で機械の時間って当然皆さん考えてるわけでありますね。あとまあスマホも実は機械の時間ですよね。あれね、こう何かやるったって一時ボタンを押しますな。アプリクリックして何かいろいろボタンを押しますから、あのパッと出てくるわけじゃないね。ボタンを押した後は結構早く出てきますけど、最後のボタンを押した後は結構早く出てきますけども、それまではですね、こう何かいろいろ操作しなきゃいけないでしょ。まあ数秒かもしれませんけども、一応それ機械を触ってる時間ですから、まあ機械の時間ですよね。で我々この機械の時間も大体分かってるわけでありますね。例えば東京から福岡までね、新幹線で行くから何分何時間、飛行機で行ったら何時間とかね、どっからどこまで車乗れば大体何時間とか、まあ、機械の時間も頭入ってて、これも大体慣れてるわけですね。なんかやろうと思うと、ああこれは1日で行けるか1日で行けないなとかね、海外だったらどこまで、だったらその十何時間かかるかとかね、じゃあここまで乗り継いで行ったら丸1日かかるかとかですね、これも大体機械の時間で我々こう認識していてる。そうするとなんか我々の普段のこの仕事というのは、生活っていうのはこう光の時間と機械の時間で大体組み合わさってるんじゃないかと思うんですね。ところがもう一つですね、世の中に重要な時間があるんですね。それが自然の時間ですね。自然界の時間ですね。これだったらまず1日単位の時間なんですね。はい、1日1日っていうのは一つ重要な時間の単位なんですね。あれ今本当に朝も夜も関係ないようなね、仕事や生活が多いから、なかなかこの日にちの感覚っていうのはなかなかないんですけども、でも明らかにやっぱ朝から朝日が昇るとですね、それに基づいて自然も動き出してですね、で日が沈むと自然もなんか休むっていう状況ありますよね。あの昼の世界と夜の世界ってやっぱ自然はだいぶ違いますもんね。で夜月が出てくれば今度それが植物の成長なんかを支えていくわけでありますから、夜は夜ですごく重要で、あれもだからまあ1日単位で動いております。でこの1日単位の動きが、まあ、やがてそれがそのまあ太陽暦だとか太陰暦だとかね、さまざまな暦になっていくわけですね。で日々努力しましたなんて言葉ありますけども、この日々っていう言葉も1日1日って意味ですね。でも我々なんか1日1日って感覚あまりないことが多いんですね。昨日も今日もなんかあの仕事やってこの仕事やってこうやってなんか作業して1日が終わると、日々って言った時には、日々努力をとか日々成長といった場合には、今日は昨日と違わなきゃいけないわけでしょ。 今日は昨日と違わなきゃいけないんだけども、いや違ってるかどうかっていうところあまり気にしてないんじゃないですか。日々成長とか言うんだれば、今日は昨日と違うっていうことを認識しなきゃいけないですね。植物なんか結構明らかに違いますよね。特に今みたいな時期ですね。それはどんどんどんどんその雑草生えるしですね、で花も咲き出したらどんどん咲いていくしですね、それは1日目なんかだいぶ違ってきますわね。山の光景、山の緑とかあんなんだって一日一日見てるとやっぱ変わっときゃ随分変わりますもんね。はい、だからなんていうかな、こう一日一日っていうのは本当はすごく重要な単位なんですよね。でそれってその光の時間に比べればうんと短いし、しかし機械の時間から見るとすごく長いんですね。で一日単位っていうことでみんな考えてないから、それ無視するんだけど、実際には植物でも自然でも基本的に1日単位で、まあその1日の組み合わせでね、1年だとか、まあ1ヶ月だとか1週間だとか1ヶ月だとか1年だとか、まあそういう単位で皆さん暮らしてるんじゃないですか。そうするとですね、これから私はですね、自然の時間がすごく重要なんじゃないかなと思うんですよ。例えばですね、その今学校行かない方って増えてますよね。なんつうの、学校面白くないから行かないって今よくあるんじゃないですか。まあ、いじめのこともあるかもしれませんけどね。別に不登校って別にそれ悪いことなくて、別に不登校だから人生ダメだってこと全然なくて、最近なんか不登校で、ね、社会人でえらい成功した人ってよく見るようになりましたよね。あ、そうか、学校の問題って行かなきゃいいんだなってよくわかりますよね。そうか、行かなかったらいいんじゃない、行かなかったら自分でやればいいんじゃないということですから、まあ、だからそういうのっていうのはなんかね、その時間で枠にしなくていいわけですね。まさにそうなってくると何歳までに何しろってないわけでしょ。まあ学校教育なんて完全に輪切りの教育ですから、まあその小学校入れば6年で卒業して、中学校入れば3年で卒業して、高校入れば3年で卒業して、大学入れば4年で卒業すると輪切りになったわけですね。この輪切りの中で最後のところだけついつまわせればいいわけでしょ。ちゃんと最後の年にちゃんと卒業できればいいっていうふうになってるわけですね、基本的にはね。だからその間はまあ何でもやっといて、最後卒業さえしとけばいいよという、そういうふうになってるわけで、その間の成長だとかいうことはあまり考えてないんじゃないですか。なんか本当に行かなくてもいいけど行くといろいろ便利だっつんで行ってる人がほとんどだと思うんですよね、あれね。行ったからなんか学べるかっていうと、それは人によってはえらい学べますけども、いや申し訳ないけども、なんかそのね、中学高校出たんだけども、いや高等教育全然分かりませんっていう人やっぱりいますものね。決して例外的じゃないと思うんですね。そういう人たちにとってみると一日一日苦痛だったんじゃないかと思うんですよね。なんか昨日も今日も明日もですね、なんか分かんないことをずっとやらされてですね、分かんないものは分かんないんで、で別に誰もそれに対してですね興味持ってるわけでもないし、まあ形ばかりなんか指導はあるかもしれませんけどね、まあそれ以上突っ込まない時代ですから、だったら他のことを先にやるといいんだよね。分かんないもの後回しにして分かるとこからやればいいって、それは当然ですよね。だからもし学校に行ってなければ分かんない教科書を読んでてもしょうがないから、なんか分かることやればいいわけですね。分かる本読んだり分かることやればいいわけで、で分かんない話は後からもう一回見てね、また機会があればそこで学んで、でもし、ね、それ分かれば、まあ、それはそれでいいって話でしょう。そうするとやっぱり 人もですね、特に子供のうちは日々成長してますよね。本当に日々目立ってね、背が高くなっていく時期だとありますからね、日々成長してんだから、この間なんか一日一日大事にしてですね生きてったらいいと思うんですよね。で要するにまとめて何かやろうと思ってもなかなかできないけども、毎日継続していくと結構できることってたくさんありますよね。初めのうちはなんかね何もできなかったんだけど、日々継続してたらできるようになったこと、できるようになることって世の中本当多いじゃないですか。だからあれもですね、まあ、今日できたら、まあ、明日もできる、今日もできれば朝もっとよくできるようにしましょうということで、日々こう成長していくようにですね、まあ、できるようになっていったら、まあ、それはそれで大変よろしいんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱり人間の成長にとりましてもですね、こう毎日毎日が大事でね、なんかしょうもないことをやりながらですね、こうただひたすらなんかその決められたこのカレンダーの中で奴隷のごとくですね、 大人も子供も奴隷のごとくですね、今日一日過ごすというのは全くもってこれ人生の無駄であるとしか私言いようがないんじゃないかと思うんですね。でこの自然の時間って本当不思議だと思うのはまあさっき言ったようにその夜昼があってから起きてる寝てるがあるんですね。やっぱこれは均一に時間が流れていくってわけではないんでしょうね。例えば稲だってですよ、お米だってまあ地域によって多少違うかもしれませんけども、田植えをして収穫までっていうのはそういうことを3ヶ月4ヶ月ぐらいだと思うんですね。田植えをして収穫するまでだいたい3ヶ月か4ヶ月ぐらいじゃないですか。で1年あるうちの3ヶ月か4ヶ月で取っちゃうわけですよね、あれね。であとはまあ裏作やったり寝かしておいたりってことになりますからそうするとじゃあ1年ね12ヶ月あるんだから、ぬめつ幕なしにですねじゃあ育ててようかっていうと、まあちょっと屋外じゃなかなか無理じゃないですか。よほどの施設でも作れば別ですけども、そうするとやっぱり自然の時間っていうのは、この時期にこれが育つのは決まってるわけね。例えばキュウリだったら真夏に育てればどんどんどんどんできますよね。でも真冬に育てようと思いましたらですね、いやそれはよほどまあお金かけてヒーターでも入れてね温めなきゃ無理でしょうし、だからやっぱこう自然っていうのは一番ぴったりした時間ちゃんとあって、その時間に作ればですね野菜でも何でもまああまり手間かけずにたくさん取れるというようになってるんだと思うんですね。人間の成長なんかもそうで、ある時期にはねこれを学ぶとか、ある時期にはね例えばその小さいうちはねよく遊べとかね、小さいうちはそれこそ読み書きそろばんをしっかりやれとかね、やっぱその時期にふさわしいことやってるとだいたい後でうまくいくようになってんじゃないかと思うんですね。あれ経験則でそうなってんじゃないかと思うんですね。そういうのっていうのは理屈上はあんまり根拠見えないかもしれませんけども、その自然とともになんか生きていく人間と自然の不思議な関係みたいなものがあって、植物動物と、ね、自然の不思議な関係みたいなのがあって、こう発展途上においてこの時期は何をすればいいっていうのは大体こう経験則で分かってるんじゃないですかねそれに従ってやっておけばあまり問題ないんじゃないかと思うんですよね。そうすると、また今言った米の話で言えばですね、12ヶ月あるうち4ヶ月しか使ってないと、それはですね土地の利用の非効率に当たるなんていう話になるとですね、それはかえってバカみたいな話になりますよね。やたらになんか植えたってろくなもんできないしね。でいわんやそれをですね、あのユダヤ式の金融みたいにですね、お金を投資したんだから毎月ちゃんと利回りをね出せと言ったってバカみたいな話ですよね。だいたい米でも野菜でもそうですけども、最初の種から育てるとしたらですよ、その重さで比べたらですね、一体あれ何千パーセント何万パーセント何十万パーセントですか、はっきり言ってねえ。自然栽培を育てればですね、肥料も農薬もいらないわけですから、一切余計なものいらないわけでしょ。と小さい種からですね、それはものすごく大きなですね重い収穫物が取れるわけですね。その自然のだから何て言いますか、その時期に合わせた本来の自然の収益率っていうのは桁が違うわけですね。猛烈な収益率ですよね。反対なんか金融の投資なんてですね、今銀行に預金預けたって利子は 0.00 何%、ちょっと利回りの高い社債だとか言ったって今度 5% とか言ってですね 5% 7% とかですね、それかえって危ないだけだけども、せいぜいそんな程度でしょ。金融商品で何千パーセント何万パーセントなんてありゃしませんわね、そんなものはね。だから自然の時間に比べてはるかに利回り低いんだよね。人間が人工的にやってるさ金融なんてものはさ、もう本当にさ利回りなんかないも同然ですわな。自然って全然違うんだよね。で自然はやっぱ時を選ぶんですよ。時を選んでやってるから、その時期に合わせてやれば猛烈な利回りになるようになってるわけね。人間だってだからその年齢に合わせてね、こういろんなものを学んでったら全然で成功するんじゃないかと思うんですよね。なんかあまり理屈っぽく考えるからですね、まあその迷っちゃうだけの話で、いや理屈なんか暇の時後から考えとけばいいわけで、とりあえずですね今までのやり方でやってみて成功するかどうか確かめてみて、成功するんだそのまま引き続きやってけばいいわけね。で昨日よりも今日よくしようと思ったら、昨日、うまくできなかったことを今日ちゃんとできるようにすればいいし、でなんかヒントがあったら今日もっと良くすることやってみればいいわけね。いわゆる改善ですよねそれやっていければいいだけのことだから、毎日なんか現場に行って考えればいいわけだな。 で自然の時間だから今日と明日は違うんですよ。だから今日できなかったことも明日できるようになることがあるわけね。今日出てなかった芽が明日芽が出ることがあるんですよ。あるいは今日出てたそのまあ芽がね明日枯れることもあるわけね。だから一日って怖いんですね。一日こう経つとうまくいってるものもあるしうまくいかなくなってるものもあるわけね。だからまあ明日ってどんな時間っていうことになりますよね。でこの積み重ねが1週間とか1ヶ月とか1年とか10年とかなっていくわけで、まず一日一日ですよね、一日一日のこの自然の時間というのを慣れることが大事だと思うんですね。戦前のあの時刻表って今復刻版で出てますよね。戦前例えばそのまあアメリカなんか行くんだとすると、まあ、船で2週間弱ですか。でヨーロッパなんかまで船で行こうとすると、まあ、スエズ周りで行ったって1ヶ月ぐらいかかりますかね。で鉄道で行きますとですね、まあ、2週間ぐらいかかりますかね、シベリア横断して。いつも思うんですけども、あのシベリア横断してヨーロッパまでねこう仕事で行く人ってだったらその2週間何してたかったんじゃね、2週間とか10日ぐらいか、何をしてたのかと思いますよね。ただひたすらこの行き来するだけで10日ぐらいかかるわけですよね。ひたすら乗ってるわけですよね。何をしてたのかなっていつも思うんですね。うん、機械の時間だって昔は随分長くて、だから自然の時間に近いですよね。自然の時間に近くて、あの一日一日が長く感じられるわけでしょう。ね、昼があって夜があってね。要するに昼と夜を経験しながらずっと行くわけで、でもなんか、まあ、昔ですね、その移動に時間がかかったから経済は、いやあの移動に時間がかかったから外交のクオリティが低かったとかビジネスのクオリティが低かったなんて話は一つも聞いたことがないですよね。むしろ今ですよね。今むしろですね、そんな時間かけて行ったってしょうもないから、出張なんかやめた方がいいって言われてるんじゃないですか。コロナでね、別に出張行かなくてもいいこと分かったんだと、国内も海外も出張なんか行かんでよろしいと、ネットで十分だと。ということはですね、あれ行って何するって時に価値があまりなかったってことでしょ。やっぱり行かなきゃいかんっていうものよりも行かなくていいっていう方が多かったわけでしょ。それが実感だったわけでしょ。一体何やってたのかって話でしょあれ。まあ機械の時間で随分短い時間で行けるようになりましたけども、いや別に行かないでも済んだんだよと、光の時間で十分だよということでしょ。ネットでつながっちゃうんだからね。いやいやいやいや、ということはじゃああの出張何してたのってことですよね。まあ観光の物見予算だけだったのかという話にもなりますよね。やっぱなんかこう、うん、日々成長している、出張行く前と行った後で何か変わってるっていう実感が乏しいまま行ってたんじゃないかなという感じがするんですよね。実際に行って人に会ってそこで何かことを成して帰ってくると、ある時間を経てね、そのなんか非常に貴重なその機会というものをあまりその生かしてこなかったから行かないでもいいって話になったんだと思うんですね。すなわちこのまあ、ネットで話せば十分な程度のことを言ってやってただけのことで、本来もっと自然の中でね見出されるような相乗効果だとかいうことを全然活かしてなかったってことだと思うんですね。これはものすごく反省すべきことだと思うんですね。私はやはりこれから人はですね、自然の時間になれるべきだと思いますね。昨日できないことは今日できるようになることがあるんです。で今日できることも油断してると明日できなくなることがあるんです。だからいつもですね、油断することなく、そして向上心を持って毎日毎日過ごすっていうことはすごく重要ですね。でそれが自然の摂理っていうものだと思うんですね。確かにそれはですね、一見その大変なように見るかもしれないけども、生きてるってことはそういうことですね。生きてるってことはある意味で大変なことで、生物でも動物でも、あの植物でも動物でも生きてるってすごく大変なことで、ですから死ぬまでですね、やっぱり昨日と今日は違う、今日と明日は違うって言って、それなりに努力して一日一日過ごすと、あ今日もありがたく終わったとさ、明日をなんか始めようって言いながら一日過ごすと、それが生きてるものの務めじゃないかと思うんですね。だからその感覚を呼び起こしていけばですね、まあはっきり言って健康寿命はみんな伸びると思いますよね。まさにその一日一日が大事なわけですからね。一日一日が重要な仕事になるし、一日一日が重要な生活になるわけですから、でその中で何をなすかっていうのは、まあ、自然の中で決まっているいろんな法則みたいなもの、いろんな強み弱み、天地の力を生かしていけばいいわけで、その都度を決めていけばいいんだと思いますね。あんまりそんなにね早くから計画するようなもんでもないと思いますよ。まあそう考えてきた時ですね、これから自然栽培みたいなものも当然入ってきますしね、いろんなところでね、 自然と共に生きるっていうことが当たり前になってきます。ですから勉強も仕事も生活もですね、自然と共に生きるっていうことはまず自然の自我になれなきゃいけないということですね。今までのようなね機械とか光の時間だけではダメですから、まあそんな意味で少しいろんな機会を得てね、自分で自然の時間というものを少し体験していただいて、植物や動物を育てるのもいいですからね、自然の時間というものを実感して、その中のね自分を見出していただくことがねすごく重要なことじゃないかなと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自然の時間になれようということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。